聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はヨハネによる福音書4章7節25節26節新約聖書の169ページです。ヨハネによる福音書4章の7節25節26節となります。それではお聞きください。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。25節。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。宣教サマリアの女に声をかけるイエス様と題しまして、パク・チョンヘ協力宣教師にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
もういつも通り誠実で会ったそばにいらっしゃる方々に少し挨拶をしてからメッセージを入りたいと思います。よろしくお願いします。挨拶します。メッセージの前に一言少しもう一度ヨハネによる福音書4章7節を読みたいと思います。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。アーメン。一言お祈りいたします。怖いなる天皇と様、皆をあがめて感謝いたします。今朝このように私たち一人一人を教会に導いてくださり感謝いたします。この礼拝の中心に主が言ってくださることを覚え感謝申し上げます。今からこの小さいしもべが御言葉を取り継ぎます。主の御心を語ることができますよう聖霊十万を与えてください。また聞かれる王一人一人の上にも聖霊充満を与えてください。すべてのことを主の御手に委ねます。主に期待しながら主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん失礼ですが、2020年8月9日の終日は何の日だったか覚えていますか？ヒントを申し上げますと、今日は2021年8月8日終日なんですが、皆さん知っていながらもお話をされないような表情ですが、その日は私が玉川キリスト教会で初めて宣教を知った日でした。1年ぶりに再び皆様と主の恵みを分かち合うことができるように導いてくださった神様にお栄光を返しします。そしてとても嬉しいです。私は今日ある女性に起きたことについて皆さんと共に神様がくださる恵みを分かち合いたいと思います。ハリンさん写真1をよろしくお願いします。この女性の名前は ありません。ただ聖書から分かるのは、シカルというサマリアの町に住んでいる女性ということくらいです。皆さんはサマリアの女性についてたくさん聞きましたし、ご存知だと思います。この女性は結婚しています。ところが離婚されました。また結婚をしましたが、また離婚されました。また結婚してまた離婚されました。なんと4回も離婚されて、5回目は結婚もしないでなんとなく暮らしています。サマリアの女性とイエス様が住んでいたその当時は、女性を男性のような人格を持っている人として思っていませんでした。ただ動物より少し良い財産程度しか扱っていなかったそうです。女性は大体年齢に関係なく子供のように扱われ、女性は無条件的に保護者に慕わなければならない対象だったそうです。そして当時のユダヤ人の離婚率は非常に高かったと推測ができます。サマリアの社会も意外ではなかったはずです。もし結婚した女性が恥ずべきことを知った場合は、その当時の法律で夫に離婚を許してくれました。恥ずべきことの解釈はその頃の格好によって少しずつ違いましたが、ユダヤ人の場合、間中の場合のみ離婚を許しましたが、他の格好では路上で踊ったり、男性と会話をしたり、夕食をおいしく準備できなかった場合、犬に噛まれて傷が痒くしなかった場合、今の妻よりも魅力的な女性に会った場合も恥ずべきことと判断され、離婚を許しました。本当にとんでもないことだと思います。また権力や経済力を持っている男性には何人かの女性を従えられる一夫多妻制という法律もありました。しかもお金のなかった男性のためにも離婚の権利を通じて妻を簡単に変えることができるように当時の法律が指示したましたそうです。このように徹底的に男性中心の家父長的なユダヤとサマリアの文化の中で、女性に離婚の権利がありませんでした。男の味方で男を保護しただけで、女性を虐げて捨てることを可能にしましたそうです。昔の女たちはこのように悲惨で辛い人生を送りましたが、サマリアの女ほどたくさんの男たちに脅威され痛みを経験した人はそんなに多くなかったと思います。この女は今共に住んでいる夫にもいつまた見放されるか知れないという不安を持って毎日毎日生きていました。特に周りの人の冷たい視線もまた耐えられないほど大変だったと思います。あら、あの女また夫に捨てられてて、何の問題がそんなにあるんだな、本当に変な人かな、など自分のことについて判断して話す人たちと出会うことすらも この女性には大きな恐れや不安を持っていたと思います。皆様、他の人が自分についておかしな言葉や誤解の言葉を聞いたことがありますか？そんな時、人々が嫌いになってきて、人々から逃げたいというケースはありませんでしたか？おそらくこの女性は人々によってうつ病や対人忌避症になっているかもしれません。イエス様に出会ったその日も生きていなければなりませんから、短めを乗せて徒歩井戸に歩いて行きました。誰にも会われませんように。井戸に着いたサマリアの女はびっくりしました。見知らぬ男が井戸のそばに座っているのです。人がいて驚きましたが、その女の人が声までかけますね。水を飲ませてくださいと。あえてユダヤ人の男が私に、それもユダヤ人が人間として相手としたりもしないサマリアの人に、特に女の人に声をかけるなんて、この女の人はおかしく思いながら驚きました。このようにイエス様とサマリアの女性が出会いました。そしてイエス様とサマリアの女性がお互いに会をします。写真利用よろしくお願いします。イエス様とサマリアの女性との会話が、今日のヨハネによる福音書4章7節から29節まで続きます。これから私と皆さんが役割演技をしようと思います。私がすみませんが、イエス様の役、皆さんがサマリアの女の役をして、7節から20節まで購読をしたいと思います。8節はいらないです。私が7節から読みますね。いきますね。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。主節です。よろしくお願いします。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。イエスは答えて言われた。この水を渇く飲む者は誰でもまた渇く。しかし私が与える水を飲む者は決して渇かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエスが行って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、あなたに は後任の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたは愛のままを言ったわけだ。アメン。21節から25節までは礼拝をどこで捧ければいいですかという女性の質問にイエスは言われました。あなたは礼拝をしたい求めていますね。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。すなわち礼拝は場所が重要などではない。あなた方がメシア、つまりキリストに会えば礼によって礼拝することになる。神様は礼であるため、誠の礼拝をする者たちが礼と真理をもって父を礼拝する時が来ると記されています。それで私たちもこの御言葉の通りに礼と真理を持って礼拝しなければならないのです。メシア、キリストという意味は救い主という意味です。25節です。女は言いました。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られる時、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われました。あなたと話を知っているこの私がそれである。本当ですか？あなたがキリストですね。女性の目が開きました。またサマリアの女の心の扉が開きました。サマリアの女は切に願っている自分を救ってくださるキリストを待ち求めていたので、ついにその方に出会ったのです。サマリアの女の人は水瓶を井戸に置いたまま町に駆けます。皆さん皆さん皆さん、見に来てください。私はキリストに出会いました。キリストが来られました。皆さんもキリストに出会って救いを受けなさい。皆さん、イエスに出会ったサマリアの女性が救いの知らせを伝える喜びの声が聞こえますか？そしてサマリアの女性の心が感じられますか？すべての人に捨てられて人生を生きる望みすらなかったサマリアの女性、その女性が救われました。ハレルヤ。私と皆さんが天国に行けばサマリアの女性に会えるはずです。この女性が救われるように用意されてくださったイエス様の御心を、御言葉の中からよく見ながら、私たちにもこの時間、主の怖いが私たちを救おうとする、その方の心が感じられることを切に願います。最初にサマリアの女性を救うためにイエス様は代価を払って来られました。今日の聖書の3節4節6節を共に読んでみましょう。3節4節そして6節を共に読んでみましょう。3節4節6節です。3、はい。ユダヤを去り再びガリラへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。ア 아멘. 예수 様は彼らに行かれるために사마리아の地を意図的に通り過ぎなければならないと言われました。4節には사마리아を通らねばならなかったと書かれています。その当時、ユダヤ人たちはユダヤ地域から사마리아、ガリラへ行く時は사마리아を経由すれば1日で行くことができました。ところが、ユダヤ人たちはサマリアに行かず、ヨルダン川の東に回り、ゴッドがうじゃうじゃしている道を選んで迂回して行きました。その理由は、イスラエル王国が南と北に分裂してから生じた敵対、干渉によるものでした。南王国のユダヤ人が来た王国のサマリア人がサマリアに入ってきたアッシリアをはじめ異邦人たちと結婚し、サマリア人がイスラエルの血筋を失ってしまいましたと考えました。あなたたちは汚い、あなたたちは汚れな者たち、私たちはあなたたちと絶対に遊ばない。サマリア人を同じ仲間だと思ってもいないし、無視して交際もしませんでした。ところが、イエス様はわざわざそこを通り過ぎて行きますと言われました。これを理解できなかったある弟子が、イエス様にお伺いします。イエス様、どうしてわざわざそのサマリアの町を通ろうしているんですか？そこに行けばパリサワ派やサドカイ派の人々に尻尾をつかまれるかもしれませんね。なぜですか？弟子たちの質問に答えずに、イエス様はサマリアに向かって行きます。今日、イエス様は、シカルというサッカリ、すみません、サマリアの町にある、井戸から、一人の女性を救うために来られます。だから、かわいそうな、その女性のために、多くの国会や、弟子たちの反対を押しのけて、黙々と歩いていたのです。イエス様は疲れ切ってそのまま井戸のそばにお座りました。昨夜も泣いて眠ってしまったこのサマリアの女性が来るまでひたすらお待ちになっていらっしゃいます。今日この時間にもイエス様は私たちに会うために、お待ちになっておられます。罪深い私たちのために、十字架の代価を払って、今この場で、待っていらっしゃいます。待っておられるイエス様に会って、救われたサマリアの女のように、私と皆様もイエス様に出会う、この祝福が、ありますように切に願います。最近多くの方々に愛されている福音聖歌の一つにして、私はサマリアの女に語りかけるという歌の歌詞の一部分を紹介しようと思います。私がサマリアに行く理由は、そこで泣いていたあなたがいたから。太陽の光が痛くて影もない昼に私は待っていた。あなたが降るのを私は待っていた。私はサマリアの女に話をかける。 水をちょっとくれる？水をちょっとくれる？サマリアの女を愛しているから前もって計画してくださったサマリアの町まで行かれたそのイエス様が今この時間ここにこの玉川霊堂に私たちに会うために来ておられます。イエス様が私たちに声をおかけになります。私に水をちょっとくれる？私に水をちょっとくれる？私たちを限りなく愛しているそのイエス様の御声を今日私と皆さんが聞けることを願っています。2番目はサマリアの女性を救うためにイエス様はサマリアの女性を尊重してくださいました。8節をみんなで読んでいきましょう。8節ヨハネによる福音書4章8節4章8節みんなで読んでいきましょう。3、はい。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていたと書かれていますね。イエス様は弟子たちと同行しないで一人でサマリアの女性に会いました。どうして、なぜ一人で女性に会っているのでしょうか。男たちに捨てられ恥ずかしい人生を送っているこのサマリアの女が多くの人の前でまた気づきそうなので配慮してくださったのです。イエス様は弟子たちを食べ物を買いに町に行かせました。もし一人でその女性に会ってくれる彼女に対する尊重がなかったら多分サマリアの女性に救いの技が起きなかったかもしれません。いつも私たちに深い고愛を持って尊重してくださるイエス様の고愛にいつも驚かれます。ハレルヤ。最後です。3番目はサマリアの女性が救われたのは奇跡なのです。27節を共に読んでみましょう。27節ヨハネによる福音書4章27節です。27節です。3、はい。ちょうどその時弟子たちが帰ってきた。イエスが女の人と話をしておられるのに驚いた。しかし何かを来ようですかとか何をこの人と話しておられるのですかというものはいなかった。アメン。ちょうどその時弟子たちが帰ってきてイエス様が女の人と話をしておられるのに驚いたという見言葉が出てきますね。驚いたという見言葉は言語で見るとイエス様が悪霊を追い払ったり病気を治したりそして数多くの奇跡が起こしたりした時これを見た人々が表した反応です。つまり驚くべき奇跡だね、驚くべき奇跡だねという用語と同じです。サマリアの女が救われたのは奇跡だということです。ユダヤ人が交際もしないサマリア人にそれも女性と話すの奇跡的なことなのです。イエス様は人間の習慣と常識を飛び越えて一人の女性の痛みと涙を見て彼女の 救いの切なる願い求めることを見て救ってくださったのです。アーメン。病気の方が治ることより、海が分けることより、悪霊を追い払うことより、一人が救われるのが一番大きな奇跡なのです。アーメン。皆さんに一つ質問しますね。皆さん救われましたか？皆さん救われましたか？十字架で血を流して死の代価を払って、この恋愛の場であれあれを待っておられるイエス様、その方が人生に疲れた我々の名前を呼んでいらっしゃいます。 A さん、 B さん、 C 君、 T ちゃん、ちょっと大変な生活をしていますね。私が君を手伝ってあげる。私が君を手伝ってあげる。私を信じれば君の人生のすべての渇きが解決されるだろう。私が永遠に渇かない生きた水だよ。私が永遠に渇かない生きた水だよ。疲れて大変な時、渇いた時、あなた方を助けてくれる。私の名前を呼んでみて。イエス様、イエス様、イエス様と呼ぶと、心から湧き出る生きた水が感じられるだろう。最後です。14節の御言葉をみんなで読んで終わりたいと思います。14節です。ヨハネによる福音書4章14節です。3、はい、しかし私が与える水を飲む者は決して渇かない。私が与える水をその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。アーメン。一言お祈りいたします。ご愛なる天皇お父様、皆をあがめて感謝いたします。私たちのために、私のために待ってくださってありがとうございます。そして私の名前を呼んでくださって本当にありがとうございます。また私の夫が5人もいて何もできない哀み深い罪人だということを悟らせてくださって本当にありがとうございます。そして神様だけが、イエス様だけが私を救ってくださるキリストであることの真理を悟らせ、信じられるように導いてくださって感謝感謝いたします。世の中の多くの人々の中で、私に私に私にこんな素晴らしい奇跡を与えてくださって本当にありがとうございます。疲れて大変な時に主の名を呼ぶことができるように力を注いでください。イエス様、イエス様、イエス様と叫ぶたびに、私の内から生きた水があふれ、毎日喜びで生きていけるように助け導いてください。神様、愛します。イエス様、愛します。聖霊様、愛します。ありがとうございます。主イエス、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。